で、今日は古神道についてという題で、古神道の話は最初の頃からずっといろいろ、いつもの話が古神道の話なんですけども、また皆さんの希望も多いかったので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ね、古神道という言葉を聞かれてね、神道の古いもんというふうに捉える多いですよね。でも全然違うんですよ、ね、神道の古っていう古いっていうのはね、十二口でしょ。だからこの口っていうのは言葉ね、言葉を超えて縦横無尽の働きをするっていう意味があるんですね。だから教えっていうんではもうダメなんですね。教えは言葉ですよね、口なのね。だから教えを超えてないとね、そして縦横無尽の働きがないといけないのね。だから本当の神様っていうのはそうだよね。これをね、ちょうど太陽と月っていうふうにね、地球っていうふうに例えると、今までの宗教の教えってね、7つの系統の教えがね、地球上にあって、それぞれ素晴らしいんですよね。で、時代時代で光の、ね、輝き程度全部違うんですけど、これ全部月の明かりなんですよね。月明かりの働きね。月の、月さんの光も素晴らしいんですよ。闇を照らす働きなんでね。だからその月明かりはね、満ち欠けがありますよね。空に雲がかかると隠れたりしますね。だから時代時代でね、いろんな宗教が現れてはね、その光の程度全部違ってたのね。でも今までの教えは全部月明かりの教えですよね。方便なんですよ。方便の教えなんですね。で、本物は太陽なんですよね。太陽の光が、ね、月に反射して地球に到達してるだけね。で、本物のね、太陽の光を浴びた時が本当のね、生き方なんですね。神様の本当のね、光が降り注いでるって姿ね。で、古神道っていうのは例えたら太陽なんですね。で、月明かりはいろんな教えなんですね。で、これ面白いね。日本は神道って言うでしょ。他のいろんな教え、ね、宗教はみんな教えなんですよ。仏教、キリスト教、イスラム教ってね、道教っていうのどうでしょ。神道って道でしょ。教えないですね。ここはまた不思議なんですね。日本に神道があるんでしょ。だから神の道っていうのは神様が、道は離れているものを全部つなぐ働きでしょ。道路がそうですよね。すべてを一つにつなぐ働きね。それでいて道っていうのは道を渡ってるっていうね。すべてに道を渡ってるっていうね。神様がすべてに道を渡ってるね。神様がすべてを一つにつないでるっていうね。日本はそういうのを自然にね、捉えてたのね。だから神道っていうね、自然で当たり前なのね。ただその神道とね、いろんな教えと、同列にみんな見てしまいますよね。それではちょっと本当にわからないんで、もう一つ奥に入るっていう意味でね、古神道はね。だからね、古い古いって言うんでもね、一番の根源のっていう意味だったら正しいですね。一番おもとのっていうふうにね、捉えると、ね、無限の昔から存在し続けてるっていうね、そういう意味の古いっていうんだったらまた意味はあるんですよね。だから古神道は本当の神様の働きを、ね、全て受ける生き方ですね、うん、どんな教え信じててもね、まだね、神様の全体は捉えてないんですよね。キリスト教を信じてるしてね、イエスさんの愛の教えを信じて、愛のね、大犠牲精神を目の当たりにしてね、それでも、ね、神様全体像じゃないんですね。ほんの一部ね、まだまだ小さいですね。だから神様の本当の全体像、全体の働きは、はるかにそれを超えてね、無限に無限に大きいんですね。だから本物のね、神様の捉える生き方が古神道ですね。でもこれからがね、本物の時代でね、古神道の時代になるんです。昔に変えるんじゃないですね。本物に変えるのね。全ての根源を捉える生き方になるんですね。古神道のね、その特徴ってどういうものがあるかでしょ。まず神様のね、全体像っていうのは、ね、 すごいですよね。まず神様は無限の無限のチャンネルを与えてきてるっていうね、ものすごいことでしょ、ね、この世の一つのチャンネルじゃないですね。無限の無限のチャンネルとしてのね、宇宙を与えてるんですよね。スケールが大きいですよね。でその表現を見ると、ね、一元にね、輝いてるのね。光だった光一元っていうね、闇の極からね、今日の小さい光があり、また今日の大きい光になって、また実のね、小さい光から実の大きい光までっていうね、光一元に、無限に無限に輝いている姿だね。一元にね、輝いているってすごいことですよね。普通はね、二元的に見やすいですよね。善と悪があるとかね。光と闇があるってね。そういう二元的にどうして見るんです?でも、一元に見るっていうのはすごいことですね。一番下から一番上をね、見上げる生き方ね。一つに見る生き方ってすごいでしょ。これ個人との一つの特徴ですよね。そしてもう一つはね、バラバラには絶対見ないですね。全部一つに見るんですね。全て一つの神様の現れっていうふうに言うね、一つの神様の表現なんだっていうね、それもすごいですよね。だからその相対的に対立させないですね。いろんな教えはね、対立するでしょ、ね、並べるとね、やっぱ並列的に並べると対立するんですね。でも一つの神様の現れとして全てをね、見るっていうのは本当にすごいことですね。神様の全体像を捉えたらそれを見えますよね。一つの神様の表現ですね。全て一つなんだってね。これも御神道の姿の一つですよね。だから大調和っていうことがすごいですよね。調和がね、いろんな 段階の調和がいっぱいあって大調和ですよね。でも、古神道は一大調和というね、もう一つ息をつける、ね。一つに統一されているという意味をね、強調して、一大調和というね、古神道のあり方というね、また一大統一されているというね、言い方ですよね。だから、大の上にもう一つ息をつけるという意味でね、すべてね、一つになってしまうね。難しくないですね、これね。一番単純に戻るんですよ。アホになるんですね。ご神道だから宗教かってそうやないんだよ、ね、宗教ももちろんね、科学も芸術もあれとあれと全ての分野を一つにするんですよね。だからそれも対立させないんですよ、ね、宗教と科学ってね、分けないね。みんな一つって見るんだよ。だから宗教って見たときは宗教の中に科学も芸術もあるたり全部含まれるね。バラバラ見てたら違うんですよ。全体を本当にね、全ての働き一つに見るのがね、これも古神道の見方ですね。でも本当はみんなそうよね、それに、ね、見たいと思うはずですよね。だね、あの神様のスケールがあまりに大きいでしょ、ね、大きすぎるとね、全体を捉えたって思っても浅くなる、小さくなるんですよ、ね、表面だけを見てしまったりね、どうしてもね、捉え方がね、違うんですね。それでもう一回ね、あの全体を捉える前にね、部分部分の勉強ってやったら、やった方がいいでしょ。ちょうどあの一大交響楽団ってやってね、ね、いろんな楽器をそれぞれにね、分担して演奏するわけでしょ。で、全体をね、聴いてるとき、ああ、素晴らしいなっていう感覚だけでしょ。ね、何がね、どういう楽器演奏されてるかわからないですね、音だけ聴いてもね。でも、あの、部分部分をね、しっかり勉強先にするとね、よくわかりますよね。例えば、バイオリンだったらバイオリンをね、勉強いっぱいしといてね、バイオリンの音色こういうもんだってわかったら、その中にバイオリンの音色の流れというのに気づきますよね。だから部分部分の勉強ってこれも必要なんですよね。 だから最初はまず部分の勉強をね順番にしていって、そしてもう一回それ全体をね束ねてね一つを、ね、見るとまた見方が変わりますね。最初はやっぱり漠然と見てるんですね、全体をね漠然と見てたんだ、今度は中身がね濃く感じられるでしょそういうね勉強の繰り返しが必要なのね。部分に戻ってまた全体に戻ってまた部分に戻ってというふうにね、その繰り返しで中身がどんどんどんどん濃いものになりますよね。だから神様の捉え方が大きく深くなっていくんですね。そういうね生き方もまあ古神道のあり方ですよね。それで今ありがとうございますって感謝の言葉がね出てきてるっていうのも、まあ本物の時代は必ずねこうなるんだと思いますけどね、ありがとうございますっていう言葉が神様の働きの全体を、ね、指し示している言葉ですね。だからこの言葉が出てきてるということは神様の全体をね一人一人の、ね、みんなが捉える時期になっているね。部分部分にとらわれるんじゃなしにね、全体を一つに捉える時期になっているんだという意味ですね。その今までは思いの心でね、思い通り生きようという生き方がね、まあ主流だったんですよね。自分の思い通りにしたいという生き方がね、だったんですけど、これは部分を捉える生き方ですよね。思い通りにっていうのは小さい部分を捉えて、それを思い通りにね、自分のしたいようにしたいわけでね。全体を動かす生き方じゃないね、全体を捉える生き方じゃないんですよね。思い通りというのは必ず小さい部分しかね、つかめないんですね。その生き方を捨てた時からですよね、全体がスッと心に感じられていくんですね。なんかありがとうございますっていう言葉がね、出てきたのは神様がね、全体像がね、皆さんの中にスッと入る時期になったんですね。だから古神道のね、信仰というのは感謝だけの生き方なんです感謝だけしてね、神様の全体を捉えるんですね。だから思いは一切出さないですね。思い通りも願い通りもないんですね。もう全てそういうのをね、捨て切って思いを消し切って感謝だけになると、神様の全体像がすっとね、中から感じられるんですね。感謝の心になりきったら、古神道の、ね、信仰のあり方なんですね。だからアホになりきるね、信仰賢いとあかんのよ賢いっていうのは過去をよく覚えてますよね。記憶力がいいよね過去をつかみすぎますよね。過去の全て心と話すのが大事なんですね。思いの心っていうのはね、過去をつかんで記憶として残るんですね。思い消えたら過去を覚えてないで全部だからね、全部忘れてしまうんだよ、消えてないんでね。でもそれで損するんか、そうじゃないんですよ。過去の全部話して捨てて消し切ってもらったらね、常に今新たに無限の無限の輝き輝いている姿でね、宇宙が目の前に現れるんですね。これが本当に一番幸せなんですね。いつも無限の無限の幸せいっぱいというね、心境になるんですね。でもそこまでいかないのは思いがあるからね、思いがあるから思い通りしたいから小さくなっていくのね。だから思い通りね、まあ何でもしたいというのは強欲の心はないですけどね、これが自分のもんって思うだけで、それだけが自分のもんでね、他は自分のなくなるのね。自分のもんって思うからですよね。小さいものを自分のもんって掴むから、他のね全てが自分のもんになくなってるだけね。勝手に自分がね、境を置いてるのよね。垣根を置いてね、自分のものを小さくするだけでしょ。だから自分のものをなくしてしまったらね、ね、宇宙全部がね、自分のものになるんですよ。ね、神様はね、宇宙の全てを与え続けてくるんですね。だから自分がね、垣根を作ってね、拒絶しなかったりだけでね、一瞬一瞬神様のプレゼントを受け続けるだけですね。 かこんな幸せはないでしょ本当はね、無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱいという姿でね、カズさんが与え続けてきているもんね。まあ現にそうなんだよね。ただそれに気づいてるか気づいていないかのさね、これはもう思い通りに生きようとする人は気づかない感謝に生きようとしたら気づくようになっていくね。中から湧き上がるように気づくのね。だから今までの、ね、教えを信じて生きる 宗教信仰ってね、みんな教えに縛られるんですね。今その世界の戦争の根本の原因、一番の原因は宗教戦争ですよね。キリスト教とイスラム教のね、こう争いっていうきついでしょ。アメリカはキリスト教じゃないね。イラクなんかね、イスラム教でしょ。ね、その戦いなんでしょ。本当はね、根本はね。どっちも自分の教えが最高で正しいと多くね、思い込んでる。ね、教えの縛りになってるんだよね。がんじがらめね。だからその教えの縛りからなかなか抜けないよね。怖いぐらいね、本当の教えの奴隷になってしまうね。他のことは何にも入ってこないよね。でもね、本当の神様はそんなちっぽけなもんじゃないよね。そんなつまらん教えじゃないしね。ね、一つの民族だけ国だけを守るようなちっぽけな栄光悲劇の神様じゃないよね。みんなをね、無限の無限幸せいっぱいにしたいのばっかしでしょ、ね、無限の無限の愛フリスの言い方しているよね。それは本当の神様ね。本当の神様にちょっと心を向けて気づいただけでね、もういっぺんにね、地球は平和になるのにね、もう気づかないところがね、不思議なくらいよね。だからまだ思いが残ってるんだよね。思い通りしたい人がまだいてて、ね、思いをまだね、消してもらってないのよね。神様は人の自由意志絶対縛れないんでね、思い通り行きたい時は消せないのね。いくら消してあげた方が幸せなのにと思ってもね、強制力を使っては消せないのね。やっぱりね、消してほしいって言わないとね。でもこのね、ありがとうね、唱える人でもね、自分の思い通りしたいと思って唱える人あるんですよ。ね、自分の思いや願い叶えたいからありがとうだよ唱えようというね。でもこの時はね、神様大きい力震えない、ね、思いが前面に出てるからね、思いを消すと困るんでしょ、ね、思い出にしたいのにね、思いを消されたらね、思い出にならないよね、まあ、困るっていうね。だからあまり力震えないでしょ。ちょっと思いや願い叶えてくれるかもしれんけどね、それもちょっと方便としてね。だからその思いや願い出さない方がいいでしょ、ね、ただ無心にとかね、神様への恩返しの心にね、お礼の意味でありがとうございます唱えるとかね、もっともっと大きい幸せを受け取るために、神様とね出会うためにって言うんだったらね、これだと本当のありがとうございますよね。神様がね、大きい力震えるのね、その時は思いを消してくれるね。思い消してもらったらすぐ感謝湧き上がるのね。それで気づきが増えて、あ、もうすでに無限の幸せいっぱいなので気づくのね。小さな願いなんかいらんってなるね。ね、もう幸せいっぱいなんだって気づいただけでいいよね。ね、今このままで無限の幸せいっぱいなんだってね、気づける人が幸せよね。今更一つや二つね、願い叶えたって。あんな何の役に立たないよね。人間のお化粧先に与えてもらっているのにね、その上に一つや二つプラスいたってね。だから気づきがないよね。だから気づく心は感謝の心だよね。だからありがとうございますってね、唱えるんでもね、まずお礼の気持ちで唱えるのがいいでしょ、ね、神様へのお礼っていうね、いつもね、あの7つの確認のね、祈りがあるんですよね。あの祈りね、祈りのこの本当の目的は確認なんですよね。どれだけ神様に守り守られているかっていうね、確認のためにありがとうございますってお礼を捧げるんですね。そうすると気づきが増えてね、幸せを感じて本当の感謝の心に戻るんですよ。 だから、ね、常に無限の、ね、マイナスを免除してもらっているというだけでもね、これに気づいたらもうね、マイナス一切掴む必要もないもんね。無限のプラスをいつも与えられてって気づくだけでね、もうこれ以上何もいらないよね。ね、そういう感謝の心もね、神さんが湧き上がらせてくれてるのよね。今更自分が祈る祈りなんかないのよね。ね、自分がありがとうが唱えてね、幸せを手に入れようなんてバカよ、ほんと。ね、自分一人のね、お祈りなんて何の力もないしね、ちっぽけな力やね。大勢のね、神様がね、それじゃ、守護霊さん、守護人さん含めてね、大勢の神様が自分の代わりに祈り続けてくれてるもんね。また宇宙の神様がね、自分のね、代わりに祈って祈って祈り続けてるじゃんね。ね、それを確認すればいいよね。こんなにも自分のために祈ってくださってっていうね、これは本当はね、お祈りよね。だからいろんな未来のね、神様の起き働きいっぱいあるでしょ。ね、それを確認するだけがいいね。ありがとうございますってね、確認していくもんね。それは楽しいよね。お祈りがだから楽しくならないってことよ。ね。ね、もう楽しくたまらないのが本当のお祈りよね。ね、この地球上だけでもそうでしょ。神様がね、愛の心で変身していろんな姿で出てきてるっていうね。地球上の人類全部にね、やっぱり感謝ね、するのは必要なのよね。60億余りの人にね、順番に感謝するだけの楽しいよね。人間だけじゃないのね、動物も植物もってね。もうすべてのものにね、感謝をね、していこうと思ったら楽しいよね。それで、ね、いろんな姿をとっているのね、同じ姿一つもないもんね。そうでしょ、動物でもね、昆虫でもそうよ。同じ姿ないよね。花でもそうでしょ。同じ種まいてもね、花は全部違うよ。同じ種類の花でもね。みんな違うのよね。その違いがどこから来るかってね、やっぱり神様から来てるでしょ。ね。幸せをいっぱい与えたいのね。いろんな表現をね、楽しんでほしいからよね。だからその表現を楽しんでないかもしれないでしょ。ね、本当に一つずつね、味わわないと楽しんでないよね。人の顔見てもね、同じ見てたらダメね。ね、お猿さんの顔だったらみんな同じかなと思うでしょ。人の場合はみんな違いよくわかるかもしれないけどね。だから人の顔を眺めるぐらいにね、他の動物の、ね、顔を眺めたらね、楽しいからけどね。こういうところが素晴らしいなというふうにね。そういうふうに一つ一つ確認するのがいいよね。で、人間の体一つ見てもそうよね。表面だけ見てたら浅いよね。だから中もね、しっかり確認していかないとね。心臓はどういうふうにしてね、働いてるかとかね。ね、胃や腸はどうかとかね。みんなね、そういうふうに確認して気づいていくのがいいんでしょ。それでありがたくなるよね。全身の細胞全部にどんな働きしてくれてるのかってね、確認していけばね、すごいよね。今のある人はもっとね、原子一個一個に心を受けて確認するね。ね、原子一個一個全部顔違うよね。同じ水素原子や酸素原子や言ってもね、水素と酸素の違いも変わるかもしれないけどね。同じ水素原子でも全部顔が違うもんね。その違いが分かったらもっと楽しいかもしれないもんね。原子の段階よりもっとさらに小さく小さくっていうのがあるよね。だから大きくは宇宙もね、この見てる大宇宙ね、外にまだね、もっともっと大宇宙いっぱい続くからね。だからどこまでも大きく見えるし、どこまでも小さく見えるしね。この世だけでもそうだよね。他に無限の無限のチャンネルを待っているって。ね、早く始まってほしいって待ってるんじゃない。ね、だから神様のプレゼントってね、すごいよね。くれでもかくれでもかってね、ものすごいプレゼント与え続けていてるから、 それをね、やっぱり味わわないとね、十分にね、受け取らないとダメなのね。だからその受け取る方法をね、感謝業でね、ありがとうございますね、うん、感謝し続けて、そういう心にね、戻してもらうね。か、もう思い通りに生きる生き方もね、もう皆さん卒業してるよね。ちょっと出てくるかもしれないわだね。で負けたらダメよね。その心に負けたらね、時間をまたロスしてしまうわね。だから思い通りにっていう心はもう消してもらうんだというふうにね、思いを全て消してもらうんだというふうにね、もう決めないとね。そしたら神様は働きやすいね、ぐんぐんぐんぐん感謝を感じてくれるね。感謝ってのは湧き上がるもんね。呼吸とはないのよね。本当の感謝は天地の呼吸ですね。これはもう神様から受けたものをすぐお返しする生き方ね。だから感謝を深めたい人はね、どうしたらいいかっていうね、受ける心じゃなしに与える心を持たないといけないね、恩返しの心をね、吐くことよね。呼吸の秘訣は吐くことなんよね。吐いたら自然に入っていくよね。空気を吸おうと思ったらね、吸うばっかしでね、止まってしまうわね。そしたら酸欠になって苦しむのよね。みんなそうだよね。幸せになりたい人はみんなもうね、吸うばっかしなんよね。ね、受け取ろうとするんだけど、それもいいんだけどね、吸うばっかしではダメね。呼吸の秘訣を吐くことっていうね、吐けばいいよね、吐き出すのね。だから恩返しの心でみんなの幸せのためにね、与え尽くせばいいだけよね。するとスッと必要なものがまた入ってくるね。それがまたね、感激を新たにしてね、感謝の回復を全てが受け取れるのね。それを一瞬一瞬繰り返すがね、天地の呼吸と一つっていうね。感謝業っていうのは呼吸なんよね、天地のね、天地の呼吸と一つもね。ありがとうございますってね、唱えて何か受けるんじゃないのね。本当はありがとうございますって唱えて与え尽くすこと。そうするとね、その呼吸は永遠に続くのよね。だからね、ありがとうございます唱えてね、何かを言おうと思ったらダメよね。何か言おうと思ったら止まってしまう呼吸がね、一回きりで終わるの。ね、恩返しの心でね、与え尽くす生き方でありがとうございます唱えてるとね、これ永遠に続くもんね。新たに新たに新しいものがいっぱい入ってくるよね。これは中からも外からも入ってくるよね。神様がどこにいてるかってみんな探すんだけどね、中にも外にいてるね。本当の神様はそうよね。そして無限の無限の輝きがいっぱいというね、この中心がまた無限にあるのよね。だから自分の周りにそういうね、光源中心になるようなのが無限にあるのね。だから無限の無限の輝きが全方向から自分に飛び込んでくるの、ね、しっかりいっぱい投げかけてくるね。それが無限に所天地の奥へつながっているのね。神様の与え方はそんなもんよね。すごい与え方してくるわね。だから自分も自分の中からね、それに見合うだけのものを放射するのよ。ね、だから無限無限の輝きを全方向に放射するのよ。でも自分の与えたものよりね、与え返されるものが大きいね。全然違うでしょ。自分一人与えるも知れてるもんね。でも他から与えてもらうのは無限倍よね。だから与えて損しての違うよね。与えた無限倍をまた返してもらうね。だから天地の呼吸は理にかなってるね。幸せのね、最短コース道になってるよね。これからは本当ね、本物の時代よね。本当の神様をしっかりね、感じ取る唱える時代よね。だから全ての分野にね、本物が出てくるね。神様がね、顔を出してくるね。 だから外からも中からも出てくるよ、神様は一体ね。だからもう探し求めることなんかいらないよね。神様を探すんじゃないもんね。与える心で感謝してたらね、出てくる。ね、自然に中からも外からも現れてきてくれるんだよね。だからありがとうございます。本当の意味はね、天照大神様との対面だよね。天照大神様という名前はね、宇宙の大神様の最高表現というね、定義をするわけですね。宇宙の大神様が常に最高の装いを持って現れてくるね。これは天照大神様ね。それも一瞬一瞬ね、姿を変えて出てくるね。だから宇宙全体をね、天照大神様というね、無限に輝いた宇宙全体が天照大神様というね、定義をするわけね。でこの天照大神様との一瞬一瞬の対面がありがとうございますね。だから小さい部分つかんだまだ個人との相方じゃないよね。いつも無限に無限に輝いた、ね、宇宙を捉えるね。だから天照大神様を実感するね、対面していくのが個人との信仰のあり方ね。だからありがとうございますも無限に大きく深くしていくのね。天照大神様一つに書いては足りないよね。光源としてのね、全体を捉えていくのが大事よね。だから楽しいでしょ、本当はね。一回一回のね、ありがとうございますを楽しく楽しくしていくのね。これ以上の楽しさはないんだっていうぐらいのね、この唱え方がいいよね。これも目的がないと忘れるよ。天照大神様と対面するんだって言わないとね。ね、最高の恋人に出会うぐらいの行事で言う、ね、唱えるんだよ。ね、本当のね、永遠の最高の恋人は天照大神様やね。天照大神様の方がね、いつもお化粧して出てくるのよ。毎回ね、姿を変えて最高のお化粧して出てくるの。最高の衣装を着て。ね、だからその神様と出会うんだからね、こっちはやっぱり楽しく楽しく喜んでるのが必要やね。だから感謝もね、ね、本当は褒めたたえてね、喜ばないといけないよね。褒めて喜ぶっていうのはね、神様と対面する一つのね、感謝のやり方よね。だから現実の姿に捉えた、そのね、現実の姿に捉えるのは思いの心よね。感謝の心は違うよ。過去を使わないよね。過去の一切使わないで、今新たにね、天照大神様をね、見るのね、一瞬一瞬新たにね、最高の姿を見ていくのね。これが本当の感謝のあり方ね、個人党のあり方ね。だからこのね、個人党の信仰に入ったら、ね、これを悟ろうとする自分じゃないよね。悟った自分を生きるのね。すでに悟った自分を生きて、喜びいっぱい、幸せいっぱいに生きるのね。これが本当のものだよね、本物の時代だよね。そういう時代に今入りつつあるよね。だから本物を感じた人がどんどん出てきているね。神様とね、出会える人がどんどん増えてきているから。幸せよね。はい、今ご心配はこのぐらいで、あと質問してください。
次に今質問があるから問題です。
本当はね、確認の方が大きい意味があるね。その言葉を通して本当の中身を確認する方がいいのよね。 言霊的に響きがいいっていう意味もあるけどね、それだったらもう宇宙のすべての言葉に、ね、それぞれの、ね、大きい響きがあるからね、だからその響きっていう意味じゃなく確認よね、その言葉を通して何を確認するかっていうね、だからその英語のサンキューでもね、そのサンキューって言葉があの響きからね大きく確認できたらそれもいいのよ、ね、例えばアマテラソン神様っていう言葉もねすごいけどね、アラーの神様でもいいの、アラーっていうだけでもね、でも中身をね、中身をどういうふうに大きく深く確認するかよね、こっちのが大事ね、極端に言うとね、アーだけでね全て確認できると最高だよね、空だけでね全部確認できたら最高だよ、ね、だ言葉の一つ一つね全部最高の確認できる響きがあるんだよね、これなぜかというとね、例えばね五十音のねねこの言葉全部ね全体が一つなのね、あっていう言葉が表に出たら残りの言葉全部ねバックについてるわけね、ね、あに全部の働きが含まれてるんだよね、言いが出たら言いが全面に出てるだけで残りの言葉全部バックにつくのね、後ろについてね働いてるのね、だからどういう言葉が表面に出ても常に全体と一つなのね、全体の働きが中にあるわけね、だからどの言葉からでも奥へ入れるの、全体に通じるのね、そういう意味だったらどの言葉もね、素晴らしいよ本当はね、ただありがとうございますって今出てきてね、まあ素晴らしい言霊の響きもあるし全体を確認する意味合いもあるしっていうね、ただそれだけじゃダメね、確認の方がないんだよね、だから神様がねこのありがとうございますって呼ぶことによってね身近に降り立ってね神様が出てくるのね、その出てくる神様を順番に確認させてもらうね、気づかせてもらうね、その確認の作業がね本当は必要なのね、大事なのね、神様一生懸命ね出てきて確認させようとしてるよね、それで気づきを増やしてね神様の全体像をねね、分かるようにしてきてくれるのね、そういう一つの、まあ、働きの言葉って言ったそうだけどね、でも他の言葉でも神様働きないんじゃないね、もしそれをその言葉を使って確認しようというんだったら ね気づくように働きやすいと思う、ね、だから昔のママのありがとうございますだったらね小さい感謝かもしれないよね、でも今の時代は確認しようって言ってきてるね、神様の方がね確認する言葉としてね使わないとダメだって言ってきてるよね、だから同じありがとうございますって唱えてる人でも神様とのね対面をしようというね神様を確認しようという人は深く入れるのね、これも順番があるけどね、だから早く神様をね確認するような、ね、意味で唱えた方がいいよね、それから同じことも生きてくるわね、だからどの言葉でもいいのよ本当はね、外国の環境でいいよ本当はね、確認さえできたら、はい、はい、どうぞ、はい、そういう場に 本当にそうね。もう最初はね、思いや苦いでしているように思うよね。でもね、ありがとうがつない始めると、神様の心を、ね、感じ取るようになるのね。で、神様の願いを生きようとするのね。神様の大きい目的を自分の目的としてね、生きようとする心になってくるのね。その神様のお手伝いとしてね、生きるようになるね。それはもう自然に実現するの。神計らいで自然に実現するのね。みんなが助けてくれて実現するの。だからここも同じよね。ここにいてる人、私たちね、何もね、願いも思いを出してないよ。神計らいで全部実現してるだけね。みんなが助けてくれて、みんなで作ってくれてるだけね。だから自分たちの努力じゃないのね。本当に不思議ね、神計らいで勝手に出来上がったの。ね、ここの設備でもそうだし、旅館の設備もそうだし、ね、トントン拍子にさっと出来上がってるからね。旅館施設でも半年で全部出来上がってるよ。ね、普通そんなん考えられへんよね。準備し始めて半年よ。向こう。宿泊施設の方ね、今晩泊まるところね。普通はそんな簡単にできないよね。みんな神計らいでね、用意してくれたらね、泊まりに来る人が増えるからっていうことでね、できてなかったら泊まれないよね、来れないよね。ねえ、これちゃんと神様、神計らい全部ね、自分たちで何をしてないよね、そんなんね、勝手に動かされたような感じよ。だから神様の願いを、ね、自分の願いって生きるように必ずなっていくのね。ありがとうございますさえね、ここに唱え続けてたらね、神様が働けるから、ね、だから神様の願いを自分の願いとする時が一番幸せなの。ね、つまらん願いなんてつまらんね、本当に ね, ね、だから神様の願いを切られたら一番幸せね。で、神様のバックについて応援してくるね、みんなを、ね、動かしてくるのね。必要な人を全部動かしてくれるからね、応援してもらって自然に生まれるのね。だから自分のもんじゃないもんね、全部神様からの預かりもんだけどね、その代わりみんなのためのもんよね。それでちゃんと行くよね。みんながね、助けに来てくれてるだけに、ね、本当にそうよね。だから一番幸せになるよ。彼はそうなる、実現すると。はい、ありがとうございます。
はい。
小さい時のね、いろんなマイナスに見える姿ってね、これね、マイナスじゃないのね、マイナス消してもらってる姿ね、本当はね。例えばね、過去にいろんなマイナスのをいっぱい食べてね、人殺しでもしかねないようなね、そういう因縁があるとするでしょ。それをね、どうして消そうかって、神さんのは一生懸命なのね。その時ね、小さい時いたずらさせて消すの。 ね、いたずらで済ましてしまうのね。うん、そうするとマイナスが消えて、不安になったら立派になれる。うん、そうなの。だからそこにね、あの感情を加えたら、絶対マイナスにならないね。ね、マイナスを消してくださってありがとうございますと言えばいいね。だから大難が長難に済ましてもらえて、またその勉強も必要なかもしれないよ、ね、マイナス強くなるぞ、この子も子供もねいろんな意味のね、プラスが痛いなよ、ね、だから一言ありがとうございますでね、神様に心を向けていけばね、心を安らぐしね、みんなプラスに変化するね、はい、
こういったドラマはどうしたの？
はい。薬が薄くなってあげてね、番組ごとに全部ね、時間のサイクル違うからね、低い番組は時間がかかるのね、一つのことをね、実現するんだよね。だからプラスでもマイナスでもね、早く実現する方が高い番組ね、マイナス早く消してもらうね、プラス早く実現してもらうのね。だから時間のサイクル早くなるほどいいよね、薬が薄くなって早くなるほど高い番組に変わってきてるね、気圧が大きくなるんだよね。ありがとうございます唱え始めたら必ず番組が上上がるからね、必ずサイクルが早くなる、時間のサイクルね、必ず早くなるのね、いいことも早く実現するしね、マイナスが出てもマイナスを早く消してもらう、マイナス出たから悪くなったら違うよ、大きいマイナスを軽くして早く消してもらっただけよね、うん、か変化が早いね、激しいその方がいいんだよね。だから一番高い番組は無限に早いよもう時間が感じられなくなるぐらい ねものすごい変化があるのね、一瞬に無限の変化があるから時間の経つのは感じられなくなるぐらいね、変化に惑わされるのだから早くなるのがいいね、幸せが大きくなるっていうのね、はい、うん、
レイ本格って言うんですよね。で、その時のレイっていうのは、いわゆる本人、それはもう感謝だけの世界。
そう、まあそういうふうにね、まあ大雑把に3つ分けてるからよね。
はいはい。
で、本当はもっと細かく分けてもいいはずなんだけどね。はい、
考え方として。
そうね、
いかにしても。だから感謝だけの世界。これはもう自分の体の中にある。
そうですね。
で、本というのが、いや思いの世界ですよね。
ありがとうござい
ます。そうね。
そうですね。
それをありがとうございますという言葉を言いながら、その思いを消して、その部分をその感謝に変えていきなさい、全部その思いの部分がありがとうございます、全部感謝に変われば例の部分の本体が本当に輝くというようなことを言うんですかね。
そうですね。
でありがとうございますという言葉を言うたびにある意味では今の部分は全然変わってるよと、気がつかないけれども変わっている。で場合によってはその霊コンパクトの核の部分、肉体の部分にもその影響が出てくることもあるよ、他に出てこなくても、その本の部分のエネルギーっていうのは変わっているような感
じね。
だから一瞬一瞬、ありがとうございますを唱え続ければ、ね、変化があるよというような理解です。
本当そうですね。
はい。
ね、魂のね、進歩向上って本当は難しいんですよね。下で一生懸命修行して上がろうというのはね、なかなか変化しないね。でもありがとうございますの感謝儀はね、もう魂をね、ものすごいスピードで清め尽くしてしまうね。清めるというのもね、消してしまうのね、思いを消していくから、ね、魂的なもんがどんどん向上して輝いていくでしょ、そのうち消えてしまうぐらいね、魂が消えるぐらいに向上するのね、その後は本心の感謝の心が、ね、神様が輝くだけっていう姿をするのね。だから今まではね、思いの心ね、魂が肉体を動かしてたのね、 人が思いが消えて魂が清まってね、魂も消えたら神様が肉体直接動かずでしょね。これ一番幸せだよね。だから感謝状というところよね。神様を表す生き方ね、肉体に神様を直接ね表す生き方だよね。はい。はい。そうね、あの神様から見たらね、ね、お気持ちを与えたりばっかりに働いてくるんでしょ、ね、おかしい意味で人は自分から神様の愛を求めてるだけなんだよね。素直に、はい、ありがとうだよと受ければいいのにね。気の毒な人よね、みんなね。そうね、本当にね、ハハハハハハハハそうよ、みんなわからない人はね、そうでしょ。まず神様のことわからんもんね。思いがいっぱい溜まったら神様がないって言うもんね。無神論者はそうでしょ。思いが溜まったらみんなそうだよね。神様否定するよね。神様しかいないのにね、神様いないって言うんやからね、不思議な現象よ、これはね、うん、だからそれを順番にね、神様を感じさせようとして一生懸命働くんだけどね、うん、だから最初からもみんな反対してるっていうふうに見たらいいよね。もうここもそうよ、オウム真理教が言われたりね、白い服の集団と言われてるじゃん。で、万人に一人ぐらいよ、正しく分かってくれるの。ね、だからそのぐらいの気持ちでね、順番にね、神様がみんなが幸せにしてくれるのと思ってたらね、人は何て言うても構わないよね。ね、幸せになる人一人で増えてくればね、ね、本当の幸せを掴んでもらうためだからね。逆に言うとね、けなされたり悪く言われた方がいいんだ。徳が詰めるの。ね、だからその徳の力がね、みんなを引き継ぐ大きい働きとね、力となって出てくるから。ね、本当は一人救うだけの大きい徳の力がいるよ、ね。無限の借金を抱えた人をね、無限の思いを抱えた人を救うんだったらね、ものすごく大きい徳をそこへね、回してもらわないと無理なのね。だから順番に一人一人ね、作っていくためにはね、やっぱり自分の徳を無駄遣いしない方がいいから。ね、少々の人から悪く言われて迎えたいんで構わない。ね、一人だけでもね、幸せになれないね。だから一人の子が幸せになったらそれでいいじゃない。ね、それがどんどん増やしてもらえたらね、最高よね。はい。 あもう神様のお手伝いは何してもいいんだ。でもね、あの、さっきに方針に来られる方ね、質問なくなるのよ。ね、方針してお祈りするとね、質問なくなってしまってね、誰も質問してくれないの。話せないの。だから、こう、次もどうかな、思って、ちょっと心配してるんだけど。今度私どうか質問しようかな、思って。
ございます。